まっこと人物辞典
第545ページです、
今日はですね、大手前大学現代社会学部准教授の海老良平さんにお越しいただきました。海老さん、こんにちは。
こんにちは。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて先生、
はい、
海老さんの今海老先生のお話というかお名前は、さっきのホールズ&ギャラリーズの、兵庫の津ミュージアムの紹介の時に出ましたね。
そう、はい、12月23日の10時半から始まる関東大震災と兵庫という、セミナーのね、
はい、
講師のお一人でもあるんですけども、
講演していただくんですね、この時、はい、大手前大学の先生でいらっしゃるじゃないですか、海老さんは、はい、田辺先生とは長いお付き合いでいらっしゃるんですか。
まあ間接的には15年ぐらい、
ね、そうですね、15年ぐらいになりますね。
間接的には、間接的に、というのは、
いや、地域学の面でね、
はい、
50代から60代にかけて神戸学院大学で兵庫学院をやってたんですよ、その頃神戸学院大学におられて。
ああ、そうなんですか、はい、
私の師匠が、神戸学院大学の経済学部の先生で、田辺先生とももうすごく親しくされていた方で、
住村先生って、ね、でその住村先生から頼まれて神戸学院で兵庫学やってほしいと言われていきだしたんです、
はい、
その時にその住村先生 の学生さんで、海老さんがおられたわけです。
私が弟子だったんです、住村先生の。
はい、そうなんですか。
でところね、本当に残念なんですけど、住村先生が10年ぐらい前
ですね、
亡くなられた。
ああ、そうですか。
それでその神戸学院で地域学やる各の先生がおられるようになってね、
ああ、なるほど。あ、じゃあ、お付き合いとしてはその、15年ぐらいのお付き合いで、
はいはい、
で今回、イベントも一緒にされるということなんですけど、
今回その大手前大学の先生方がね、関東大震災と兵庫に関する本を出すと、
はい、
タイトルは1923、副題が関東大震災と阪神間という本なんですけども、で、私もその中に一部書かせていただいて、
第一章先生でしたね。
第一章になるようなんではないんですけど、本当端っこにちょっと載せていただいたら思ってたら、
いや、第一章先生ですよ。
そこでその3人大手前大学の先生方が編者で、
はい、
でその中の中心に海老先生がおられる。
そうですね、海老先生一番長く書かれてまして、
その神戸学院から大手前ということですけど、もともとご出身どこですか。
もともとは、大阪の池田です。
池
田市出身です。
もうずっと池田ですか。
高校まで池田で育ちまして、で大学で東京に、大学、
高校どこですの。
高校は池田高校です。
池田高校、
ね、
はあ、で大学は、
大学が東京の青山学院大学に行って、それで大学を卒業してまたこっちに戻ってきた。
青山では何を勉強。
経済学です。はい、
なんでまたこっちに戻ってこられたのは、それで神戸学院に来られた。
その前にちょっと仕事をしたんですけれども、新聞記者を少しだけやったんです。
新聞記者。
新聞社、小さな業界新聞なんですけれども、
東京で、
いや大阪なんです。
なんて新聞か言っても大丈夫。
食品経済の新聞社 でそういうところにちょっと入りまして、でそこで少しお仕事したんですけれども、その後にもうちょっと大学院に行って研究したいなっていうことで、神戸学院の方の住村先生のところに行ったんですね。その後もずっと、神戸学院で、博士課程まで出て、神戸学院でもいろいろ教えてたんですけれども、
それは経済学。
いや、もうその時はもう地域学であったりとか観光学であったりだとか、そういったところを教えてたんですけども、住村先生も経済学の先生なんですけれども、そういった地域学とか観光学をすごく、中心人物でいらっしゃったので、その、弟子ということで一緒にやっていたっていうところですね。はい、
面白いですね、記者さんされていて。
ああ、そう、面白いね。
ね
え、本当に。で、それで住村先生のとこで 勉強されたのは大学院ではテーマはどんなテーマです
か？大学院の時は、消費というものを、まあ、経済学的に、まあ、研究するという、ところなんですね。消費活動ですね。
観光も
そうなんです。観光もそうなんですね。
はい、
それ実はその新聞記者やってた時に担当が京都をやったんですけれども、はい、で当時、まあ、デフレの時代だったあんまりまあ安売りの時代だとかっていう時代に、まあ結構京都って高くでもいろんなものが売れるじゃないですか、京都の名前がつくだけで、それってなんでだろうなっていう、まあ素朴な疑問から入ったんですね。それをこう経済学的に、もともと経済学青学の時にやってましたんで、それをもうちょっとこうなんか研究したいなと思いまして、で住村先生、まあ、マクロ経済学なんですけれども、
マクロ経済学って何ですの？私言葉はよく
聞きますね。マクロ、はい、
まあ、あの国であったりとか地域であったり、その、まあ、いわゆるその経済の課題なんかをどうやって解決していくかっていう、まあ、政策を打ったりだとか、まあ、広くあの経済の動きを、まあ、見るものです。ミクロとかっていうのは企業とか個人とかの、あの活動なんかを経済学的に研究するのがミクロ経済学と思うんですが、マクロっていうのはもう少しこう集計として国であったりだとか、まあ、あるいは海外との国際関係であったりだとか、そういったものを、経済学的に、まあ、研究するというところで、まあ、住村先生がマクロで、私も青学の時マクロをやっていたの で住村先生のところに行って、あのそういうのをやってるうちに、観光も一つの消費なので観光の方をこう研究というかするようになって、
先生やったんですよ。
もう
私もものすごい残念ですけどね。
観光の方を研究っていうのは具体的に言うとどういう、
あのいろいろあるんです。観光ってすごくあの経営の方から研究したりとか、はい、もちろん経済から分析したりだとか、うん、あるいは、まあ、あの文化人類学の方から研究したりとか、うん、いろいろあるんですけれども、私はあの経済の中、経済の、まあ、分析の中でもなぜこの地域では観光というものが、まあ、発展するのかとかって、まあ、地域の方からこう見るっていうような、うんうん、そういうところにあるので、ですのでこのあたりの神戸とか阪神間とかっていうのにすごく関心が高くて、
逆の形で言うと全然観光の振興ができてない地域があれば、うん、やっぱりこちら側の経験を生かしてどう振興させてあげるかみたいな、
なるほど、先生がよくされている。
私はね、専門的にそんなこと一個も勉強せんと好きかって言うて、いろんなとこで。
いやでもそれが生きてるんですからね、言うことないですよね。へえ、あ、そういうことを勉強されてたんですね。で、今大手前大学で現代社会学部の先生されて、
どんな講座を教えてられますか？
あ、もう授業はもう観光ですね。はい、観光学ですね。はい。
いや、私すごくね、ちょっとあの疑問というか不思議というか、今回あの本出されたのが関東大震災と阪神館、まあ、阪神館なのであれなんですけれども、あの兵庫の津ミュージアムでは、まあ、関東大震災と兵庫っていうタイトルじゃないですか。大手前大学って大阪
と思われがちなんですが、宿川にあるんですね、キャンパスが。大阪にももちろんあります、うん、大阪にもあるんですが、宿川にもあります。
大阪からこっち来たん
ですね。そうですね、
もともと大阪なんです。大手前から来た、
そうですよね、うん、であそこのイメージがすご
く西宮、
はい、
2つ両方同じ学校で校舎2つってことですか？
そうですね、学部によって違うんですね、
はい、なるほど、あ、納得いきました、うん、へえ、そうか。
それで、まあ、あのいろんな分野の専門の先生、建築やとかね、お菓子産業やとかね、
はい、
こんなのがさ、やっぱり関東大震災でこっち来たやつが結構あるわけですよ。そういうのをそれぞれの専門分野の先生が書かれて、
はい、
で一冊の本にということ
で、それを記念しての今回の、まあ、イベントということになるんですよね、
うんうん、出版記念でね、なんか やろうというふうに思って。
いや、これあの恵比先生が書かれたところ、まあ、あまりねラジオで言うとイベント当日に上がるかもしれませんけど、市場内程度でどういうお話を。
私はあの、まあ、観光ですので、はい、この、明治から大正にかけて、まあ、阪神館にいくつか、まあ、遊園地であったりとか、まあ、レジャーであったりだとか、そういうのが発展するんですね。海水浴であったりだとか、まあ、そういったことをこう広くあの取り上げた。
なるほど。
甲子園もその一つですし、甲子園来年100年ですので、はい、まさに1924年にできたのが甲子園ですから、
そういう時代、来年24年でしょ。
そうですね、2024
年、まあ、それとその関東大震災がどんな刺激になったかとかね、
あ、なるほど、
影響を与えたかとか、
いやちょっと面白そうですね、うん、はい、イベント行ってね、ぜひ皆さんにも聞いていただきたいなと思うんですけど、
う
ん、
ちょうど今日この本が出来上がってきたんですよ。
そう、ピカピカの本がね、はい、今目の前にあるんですけれども、うん、その、皆さんで書かれた、1923関東大震災と阪神館ということで、
これ神戸新聞総合出版センターの発行で、はい、値段が、
はい、お値段本体が1400円プラス税込みということになりますので、1540円ですかね、うん、はい、になります、はい、先生この本もう先生はまだ全部は読まれてないんです
よね。今日 今
出てきたばかりです
もんね。だからまだ全然読んでません。
ご自身のところだけですよね、うんうんうん、先生はどんなこと？
いや私はあの関東大震災の時にね、あの1923年の9月1日、うん、関西の人がどないして実情を知ったかです。
あ、そうですね、今みたいにメールないし、うん、
ラジオないテレビない時代やから、
ね、はい、
でいろいろ調べたらやっぱりものすごい人海戦術でこう、どこ今、はい、どっかで地震が言ったらすぐバーッとテレビ出るでしょ。
世界でもね、
出る地震より前からアラームが出るでしょ。
ああ、そうですね、
ものすごいこう情報伝達がね
発達した
というようなことをちょっと書かせていただいて、
まあ、これこそ教訓かもしれませんね、歴史から学ぶね。
で、あの海老先生ご自身は今回この本作ろうのはどっから出た発案ですの？
あの、もともとはこの阪神館を研究したいっていうのは、うん、先ほどちょっとお名前で言った住村先生の時に遡るんですけれども、はい、あの神戸阪神館をのこのいわゆる明治から大正っていうのは、まあ、激動の時代を研究してみようかっていうことで、もう十何年前にあの研究会をこう立ち上げたような形になって、うん、でその時は今の大手前の先生というよりも神戸学院の時の先生であったりだとか、あのそういった先生方でこう有志でこうやってたんですね。で、まあ、コロナでちょっとこうあの中断してしまったんですけれども、まあ、このコロナが終わってちょっとこうもう一回ちょっと阪神館をあの、私自身でもちょっとなんか宿題みたいなところがあったの で、
はい、
でちょうどまあ大手前に移ったのが2020年あたりなんですけれども、そこでこの、この著者の中の森本先生とかスイーツとかを研究されている先生なんですが、すごく意気投合というか話、あのこういう阪神館 の、うん、あの話で一度本を書いてみませんかみたいな感じでちょっとこう意気投合して、それであの見る見るうちにそれが輪が広がって、でこの7人8人で書くようになったというような、はい、
これまとめ上げられる上で苦労された点とどんなことでした？
それほどあまり苦労というのはまあなかったんですが、そうですね、やっぱり一番はなんとかこの1923年ですから2023年に出さないといけない、
な
正直なところそれがあるんですね、
はい、
どうしてもやっぱりこれだけの人数で書くとあのいろいろ調整っていうのがすごく難しいので、やっぱり時間がかかるんですね。一人で書くのにやっぱりこの時間がかかるの でなんとかでも2023年は出さないといけないっていうので、はい、もう本当に滑り込みセーフという形で、海
老先生ね、はい、ちょっとブレーキかけて言うてないんだけどね、こんなもん9月1日に 出すべきですよ。
あ、本当は
関東大震災だからその準備されとったん
で、はいはいはい、や
っぱりいろんなことでね伸び伸びになってしまって、
そうですか。じゃあ海老先生も、まあ、渡辺先生も皆さん2023年の9月1日にドンでしょう言うてたけれども
ところがね、それでラッキーやったんは、
はい、
私その関東大震災の後のその震災復興のレコード持っとったけどね、どこに置いたか分からへんかったんです、家の中で。だから9月1日にできてきたらこのイベントできてないんです。
え、ちょっと待ってください、あの復興星のレコードが見つかったって
これ
先生のレコードなんですか？はいはい、
これ10月にあの家の中であったー言うて見る。だからこれ9月1日に出とったらこのイベントはできてない。
なるほど、うん、じゃあまあ今見つかって、うん、今 出すべくした出したみたいな形になったんですね、
う
ん、
だからもう最後ね今年中にイベントしようと、ぜひ皆さん方これに来ていただきたいんですが、
はい、12月23日土曜日の、朝10時30分から始まります。会場は兵庫県立兵庫の津ミュージアムの兵庫はじまり館の3階研修室となっております。こちら定員が140名で先着順となっておりますので、皆さんぜひお急ぎ、お申し込みください。参加費が600円でミュージアムクラブの会員さんは500円となっております。でお申し込みがねお電話だけになりますので、電話番号をお伝えいたしますね、はいはい、お電話078-651-1868 078-651-1868 兵庫県立兵庫の津ミュージアムまでお電話お願いいたします。
でこの講演会の講演の内容です。タイトル、
はい、タイトルが100年前の関東大震災と兵庫、こちらですね、講演の内容いきましょうか、はいはい、まず田辺先生が思いがけない震災資料、そして、大手前大学の准教授でいらっしゃいます森本信恵先生が大震災と県内の動向、そして板倉孝雄先生坂倉孝雄先生が関東大震災と神戸校、そして、美良平先生が1923関東大震災と阪神間出版の経緯ということで、講演いただきます。そしてその後演奏といたしまして、極道南海さんによります復興節の演奏があると、うん、
はい、
盛りだくさんですね先生、
う
ん、
ぜひぜひ来ていただいたらね、
はい、
当日はこの本も販売しようと思ってますので、
はい、
会場で、
はい、皆さんぜひねお越しいただきまして、
今後エビ先生その目標というか新しいプロジェクトみたいなのありますか
ね。
そうですね、まあ、これを書いたことを機にですね、もっとこう阪神館のことを、これをきっかけに、
はい、
まあ、次また何か書きたいなと思ってますね。書ききれなかったところだったりだとか、
はいはい、
っていうものを、まあ、続編ではないですけれども、今度はまあその後どういうふうに、阪神館が、まあ、これはまあ震災を一つこう焦点を当てたんですけれども、その後どういうふうに阪神館が変わってきたのかとかっていうことをちょっと書いてみたいなと思います、ね、はい、
田辺先生もそうなんですけど、恵比先生もなんか観光とか経済とか地域の話をされるとき、とても嬉しそうな顔してお話しされる
んで、ね、
お好きなんやなっていうのがすごく伝わってくるの で、
そうです、ね、
このイベントもきっとね楽しいお話たくさんね、まあ内容はねあれですけれども、でも素敵なお話たくさん聞けるんじゃないかなと思いますので、皆さんぜひお越しください、こちら参加のチケット、3組6名の方にプレゼントいたしますので、ぜひ皆さん兵庫の津ミュージアム行きたい、イベント行きたいなどと書いてご応募いただきたいと思います。お待ちしております。ということで、今日のまっこと人物辞典は大手前大学現代社会学部の准教授恵比良平先生にお越しいただきました。恵比先生どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
田辺まことのまっことラジオ、ラジオ関西が AM558kHz FM91.1